本田健の人生相談ディア健。
本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、最近健さん、またこのオンラインで世界各国に向けてご自身の、例えば講演やインタビューも受けたり配信したりしているっていうことで、時々お話は伺っていたんですけれども、
はい、
特にこの近況について伺いたいんですが、
はい、
最近はどうですか、このメディア出演とかも継続されて、この英語で受けられたりしてるんですか？
そうですね、基本的には英語でいろいろこう しゃべったり、歌ったりはないですけどインタビューに答えたりしてます。
というと、例えば時差とかも出てくると思うんですけれども、それこそ日本時間での朝とか深夜とか、そういうものでもいろいろ配信したりインタビュー受けたりってされてるんですか？
そうですね、基本は朝は7時からということにしてるので、6時に起きてれば大丈夫なんですけど、その朝東海岸で、だんだん10時11時になってくると、西海岸で、そして夕方はドイツとかヨーロッパがいいんですよね。で、夜の9時とかは日本みたいな形で、なんか面白いですね。なんか僕の朝はそうやって始まって、夜は、深夜でね、向こうの朝のラジオに出たりもするので、そういう時は11時とかにインタビューとか入ったりとかしますけど、そういう意味で1日どっかのタイミングで出演があるっていうのは結構多いですね。
そういうメディア出演以外で海外での活動っていうのは何か他にされたりしてるんですか？
はい、今、やってるのはスイスの会社とアメリカの会社と契約して、それぞれこうオンラインのプログラムを開発しているところで、一つはパラノーマルって言って、左と右とその音が違って入るようなのがありまして、僕は左耳で、開発者が右からハッピーマネーのその音源を喋るみたいな、そういうのを開発したりとか、それで脳が活性化するってやつなんですけどね、それとか、そのあとは、スイスではお金のお金と幸せについて、善についてやるっていうので、今あとスペインの会社とも交渉しているので、あとアラブの会社ともやろうかって話をするので、結構ね、日本語の活動もなんですけど、英語の活動の方が忙しくなってきましたね。
すごい。そういう、それこそスイスとかスペインとか、はい、そういう中東もそうなんですけれど、それはハッピーマネーの流れから検査にオファーが来るんですか？
本当にこれは話し出したらまた一つのなんか特集になると思うんですけど、一つがまたわらしべ長者のように、その一つのドアを開いて、また一つのドアを開いてっていう形で結構つながってるんですよね。もちろん本がその、起爆剤にはなってるんですけど、僕が出た有名なそのセレブの人が出る番組を見て声がかかったりだとか、そういうふうな感じのことが多くて、今はまた今度中国との会社ともまたやることになってるんですけど、そういう意味ではそのシンガポールの会社と中国の会社といろいろですね。ちょっとなんか大きなのに紙に貼ってしてるんですけど、そうじゃないと忘れそう。
すごい。そうするとそれこそオフィスのスタッフの人たちももう忙しいですよね。そういうこういろいろな、なんていうんですか、コーディネートみたいなのも大変ですもんね。
は
い、
そうですね。だから中国は2人、そしてアメリカはPR の会社に3人で、それ以外にアメリカ人を3人雇ってるんですけど、もう結構フルタイムに近い形でみんなやってくれてます。
そうなんですね、はい、本当にこのオンラインの去年からの時代になってのこのバーンと広がるっていう、ケンさんの見てると本当にこの今の時代に沿った乗り方してますもんね、ケンさん。
そうですね。なのでそのここからその結構面白い活動ができて、2022年とか、そのいよいよこう世界中にね旅行できるようになったら、今の縁を使ってぜひ行きたいなと思ってます。
ですよね。またその時にはオンラインじゃなくて、やっぱりリアルがいいねっていうことでの、またそういう話もいっぱい来ますでしょうしね。
そうですね。なのでここから今その仕込んでるっていうか、2022年以降の僕の世界旅行にのなんか行き先を今開拓してるって感じですかね。
またじゃあ教えてください、ぜひ近況報告として。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今回も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問にケンさんに立体和法でお答えしていただいています。それではラジオネームキョンキョンさんです。質問お願いいたします。
はい、ケンさん、まどかさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私はすべてのことにおいてワクワクするかどうかを基準に判断してきていました。でも今現在、ワクワクするかどうかって始まってるんですが、途中でちょっと怖くなったり立ち止まったりすることがあります。で、継続は力なりで、継続してきたことも風の時代で流れに乗って、ワクワクしなくてもそのままちょっと進んだ方がいいのかどうか、ケンさんに、アドバイスを受けたいと思いました。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まずね、いいか悪いかっていうのはないんですよ。
はい、
ワクワクする方を選択するのと、ギリでやらなくちゃいけない方を選択した先にそれぞれの結果があるだけのことなんですよね。
うん、
で、僕は一番困るっていうか、そのどうしようかなと思うのは、例えば恋愛で考えたら分かると思うんですけど、あるこのね、パートナーには、男性には女性にはすごく心がワクワクするんですって、うん、でもう一人の方はワクワクしないんだけど、お金持ってるんです、いや金持ちです仕事が公務員で安定します、どっちを選びたいですかって言ったら、全く違う2種類の人生があるってことですよね。
はい、
うん、でキョンキョンさんならどういうふうにアドバイスします？そういう人がいたら。
そうですね、もう最初の自分の直感を信じて、はい、もう最初これで行こうとワクワクした方に進んでみてくださいってアドバイスします。
はい、それが僕の答えです。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、なのでね、はい、自分が本当にやりたいと思ったことと、こっちは有利だなと思うことってあるんですよ。でもね、うん、こっちが有利だなと思うことは大抵浅知恵なんですよね。
あ、はい、
例えば今の条件がいい、うん、けどもそれがずっと続くとは限らない、
うん、
例えば結婚でいくとね、20代でお見合いして、金持ちの御曹司だと思ってお父さんの会社継いだけど、40代で失敗して破産する可能性もあるんですよね、
はい、
よりは20代は貧乏だけど本当に素晴らしい人で、この人だったら大丈夫っていう人と一緒に会社をやって40代で成功するっていう道の方が最終的には全然幸せなはずですよ、
はい、
うん、だから僕はよく思ってるんですけど、そのプレゼントを選ぶときに、その包み紙ラッピングペーパーで選んではいけないと思うんですよ、
うん、
はい、だからその包み紙が綺麗であればあるほど中身がしょぼい可能性があるんですよね
、はい、うん、
それは僕の物の見分け方のときに、そのあまりにもいいものとかはできるだけ選ばないようにします。どちらかというと仕事とかも条件が悪かったりとか、あるいはなんでっていう風なもんだけども、僕は心がワクワクする方を選択すると大抵それが後で成長するとか、
うん、
後でうまくいくっていう結果につながることが多いので、最初条件がいい時ってのはそれがピークだったりするんですよ。
あ、はい、
うん、だから一番いいものじゃなくて、株でも何でもそうですけど、一番安い時に仕込んでおくとそれが成長しますよね。
はい、
それは僕は自分の心が知ってると思います。でキョンキョンさんもそうやって生きてきたんでしょ。
はい、うん、そうです。はい、
それは人に聞かず自分の心に聞いてください
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
それではラジオネームりさこさんです。質問お願いいたします。
はい、けんさん、まどかさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は自分の感情の表現の仕方についてケンさんに質問したいです。楽しいとか嬉しいといったポジティブな感情はその場その状況で自然に表現できるんですが、ネガティブな感情、特に怒りの感情をうまく表現できずに、あとあと自分でこう抱えて悶々としたり、なかなか消化ができずに、うまく消化できないことが悩みになっています。もう少しストレスとうまく関われるようになりたいと思っています。
はい、ありがとうございます。怒りっていうのは自分のルールが破られた時、あるいは自分の尊厳を傷つけられたと感じる時に感じる感情なんですよね。でそれを、うん、ちゃんと相手に言えたり、それさっきの失礼ですよっていうふうに言えたら怒らなくても済むんですよ。でもそれを表現できない上司とか取引先とかの人に言われたら、カチンときたままこの野郎って顔だけ 目が怒ってるみたいな感じになって、でも何も言わないみたいになってると思うんですよね。 だから普段 の, に、はい、日常生活と人間関係の中で風通しの悪い関係を持ってると怒らなくちゃいけなくなっちゃうんです。今僕はほとんど怒る必要がないのは、自分の損害が傷つけられたとかルールを曲げられたとか、まあ、政府とかそういうのはともかく、その個人的レベルとか生活の中でほとんど起きないんですよね。それは、その僕は人間関係で誰かに何か言えない、もう嫌だけどやるしかないとかっていうのがほぼゼロだからなんですよ。だからそこのまず人間関係、そして仕組み、仕事とかも含めて、自分がやりたくない、意に沿わないことをやらされてる人は怒りやすいんですよ。だから嫌いな仕事をしていて嫌いな人たちと付き合って失礼なことを言われたら誰でも怒るんですよね、逆に言うと。それはピンときますか？
そうですね、結構圧力かけられると萎縮してしまって割と自分の殻にこもってしまったりとかするんですよね。
そう、だから多分そこで言わずに、こうなんかこう殴られたらやり返すみたいなね、だから倍返しだみたいな日本人は好きなんです。なぜかって倍返しできないからなんですよ。だから少なくとも自分がどういうふうに尊厳をなんか侵害されたのかってことはちゃんと理解する必要があると思います。でそれを自分でまず認めた、あ、私をすごく傷ついたんだっていうような感じのことを冷静に受け止められたら、その人に対して怒る必要はだいぶ減ってくるんですよ。自分はそういうふうに感じてるんだ、例えば、めっちゃ太ってるね最近とかって言われたらカチンとくる、結婚はって言われたらカチンとくる、なんでそんだけ稼ぎが低いのって言われたらカチンとくるっていうのは、それがダメだっていうふうに思ってて、うすうす気にしてるようなことを言われるから怒るんですよね。だからそういうのがなくなってくると怒れなくなるんですよ、逆に言うと。なので自分が怒ったりとかネガティブな感情を感じて表現できないという時は、そういう環境に自分がいるんだってことにも気がついてほしいんです。
なるほど。
そしてそれをまず自分が認めてないってことですよね。
はい、
今悲しいんだとか今怒ってるんだとか今落ち込んでるんだっていうことも認めてないから怒りがたまるんですよ。なんとなく分かってきましたか？
はい。なんかケンさんが以前翻訳機能を変えて、こうなんだろう、意味付けをちょっとおばさんがこう割り込んできたら、あ、やった来たとかっていうお話を聞いたことがあって、はい、私もこう意味付けを上手につけてなるべくこうスムーズに解釈できるようにっていうことを実践してるんですけど、結構身内のこととかになるとなかなか翻訳機能うまく使えなかったりっていうの。翻訳機バカ
だね。そう、でもだって考えてみて、ローマ時代の奴隷戦のね、ロールを漕いてる人がいたとして、いやいや今は自分はそのなんかこうバケーションに来てて、なんかこう美しい湖でこの漕いでるんだってどんだけ思ったってやっぱ奴隷戦なんですよ。だからやっぱその時には奴隷戦から降りないとダメなんですよね。だ、意味付け変えるの素晴らしいけど一時的なことであって、やっぱ大きなメカニズムっていうか力学を変えないと、やっぱり父親母親との関係とか家族の理不尽な力学みたいなものに対しては怒りを感じるのは当然なんですよ。梨紗子さん優しいから、そうやって自分が怒ってるとか自分がこういうことを望んでるっていうふうに言ったら相手に負担だと思ってるんですよね。
はい、
そう、だそれもやっぱりどっかで解決する課題ですよね。自分が世界に望むものをちゃんと言って、そしてそれを受け取るってことは人生の基本的人権の一つなんですよ。
はい、
でそれを親に遠慮したりとかパートナーに遠慮したりお子さんに遠慮したりしてるのはもったいない。だって自分の人生なんだから、
はい、
だから一つの目標は翻訳機能をやたらとフルに活用しなくてもいい人生ですよ。
はい、
はい、なのでぜひ自分が怒りとかストレスフリーな環境はどういうふうな環境なのかってこともよかったら同時に考えてくださいね。そうじゃないと人生ボロボロなのに翻訳機だけと上達したらなんかそれで幸せになったような感じがしても、それは偽物の幸せだから。
そうですね。
はい。
わかりました。検査に沿ってきてよかったです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとう。
それでは、ラジオネームはるちゃんです。質問をお願いいたします。
はい、ケンさん、まどかさん、いつもありがとうございます。人間関係についてですが、ありがたいくらい大変魅力的で素敵な方々に囲まれていて良好ではあるんですが、 うまく甘えることができなかったり、頼ることができない気がします。ちょっとうっすらオブラートがあるような。でその延長でしなくても良い遠慮をしてしまう傾向があり、うまく口にできないモヤモヤしたものがあります。で大切な人たちとハートを開いて、さらにすがすがしくお付き合いしていくためにはどうしたら良いでしょうか。ケンさん、アドバイスをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。多分ね、そのこうさっき言われていたこうすがすがしいお付き合いっていうのがちょっと綺麗すぎるそのどちらかというと、その友人、知り合いと友人と親友の違いっていうのは、その知り合いの方が綺麗なんですよ。ありがとうございますって感謝だけで付き合えるし、で友達になってくるとちょっと面倒くさいとか出てくるんですよね。またくれたみたいな感じの、まあでもいいかみたいな あのそれ言うか言わないかともかく、そういう関係になってきますよね、近いから。で家族はもうギトギトになるわけじゃないですか。だからそのいい人間関係というか深い人間関係ほど、相手に対して文句を言ったり文句を言われたり、ネガティブなことの応酬が始まっていくんですよね。だからあの逆に言うと、ネガティブな関係が持てるだけ近しい関係になってるってことなんですよ。
はい、
だって単なる知り合いとはそんな愚痴を言い合ったり文句を言い合ったりとかしないと思うんですよね、その世間話程度ので。友達になって初めてなんかちょっと愚痴を言い合ったりとかすると思うんですよ。だってあのそのちょっとした知り合い、 Facebook 程度の知り合いでそんな愚痴は言い合ったりとかしませんよね。
しないから
基本的にはポジティブなんです。だから近い関係になればなるほどネガティブになっていくので、その本当に深い関係になろうとするとポジティブでもいけるし、ネガティブでもいけるし、こうなんか行き来できる場所が広がってくると思うんですよ。だから自分の最悪なところを見しても相手も受け入れてくれる。相手もそうあのこれ最悪だなとか最低だなと思いながら、でもなんかやってあげようみたいな、それが多分遠慮のない関係だと思うんですよね。だから見る方向が、ま、逆、もっと自分の醜いところとか、もっとすがすがしくない、もうギトギトした部分もなんかあの見せるし、相手もそういう、だから遠慮がなくなってくるってことですよね。そういうふうになってくると人間関係は深まるわけですよ。だからその頼み事をして頼み事をされるっていう、例えばだからご飯で言うとね、ずっと割り勘で行くのか、ご飯ごちそうし合ったり自分で作って あげたり作ってもらったりとかっていう関係を続けるのかってことだと思うんです。
なるほど。じゃあちょっと綺麗にまとめすぎようとしちゃってる感じ
で、そうそう、うん、そうするとあんまり近くに寄れないじゃないですか。
はい。
そう。だってパートナーとそのデートぐらいだったら、まあいい感じになるかもしれないけど、一緒に住み始めたら、なんで散らかすのよとかって、ね、やっぱりなりますよね。うん、とか、あれぐらいなんとかしてくれとかね。あのなんかこう、誰かに対する言い方が良くないとかって、お互いなんかこう、文句言ったりとかし合うんですよ。でもそれは、お互いに関係近づいてるってことですよね。なので、もっとギトギトしてください。そうすると、あ、なんかすごい近くなったなっていうふうに思うんじゃないでしょうか。
あ、わかりました。あの実はこれ甘えということがテーマで質問させていただいたんですけど、何かその裏側に別のテーマが隠れているような気がしてならなかったんですね。
はいはいはい。
なのでですからおっしゃるように、その綺麗にまとめすぎていたりとか、逆にその関係性をあのこういう質問ですら何かこう壁というか、なんかもう美化してね作ろうとしていたりとか、そういう感じなのかなっていうふうに今のケンさんからのお返事をいただいて感じました。
はい。だからね、美しい世界に行きたいんですよ。でも美しい世界には、はい、なんか汚いものが入っちゃダメだと思ってるんですよね。
はい。
僕は本当に美しい世界には汚いものも綺麗なものも半々入ってると思ってるんです。うん、だからこそ人生面白くなってくるわけだし、お料理もうまいものばっかり食べてるとね、麻痺するんですよね。たまにまずいもの食べると、あ、普段食べてるものがどれだけ美味しいかって感謝できるじゃないですか。ね、例えば化学調味料がバリバリのもの入ったら、こんなまずかったっけみたいな感じの、そういう風なのって、あのなんか普段どれだけ自分がいいものを食べてたかってことに気がついたりするのと一緒で、人間関係でももうずかずかなんか土足で入ってくるっていうのは親友なんですよ。
はい。
うん、でもあの友人にはそんなこと言わないはずなんです。だからそうやってなんか何でも言うし、そこまで言うみたいな、だからこの間もそういうのだったら、そこまで言うかみたいなのがやっぱり僕は親しさ あの裏返しだと思います。
うん、なるほど。では遠慮しないで、あの自分の嫌なところも、はい、感じ取りながらですね。はい、
そうですね。でそれであのゲッと思って引く人もいるかもしれないけど、まあ、それも僕のそのアファメーションで、それならそれまでよっていうのが僕のアファメーションなんですよ。だから それで嫌がられたり変に思われたりするんだったら、やっぱそれだけの人間関係しか、向こうは少なくとも僕と気づく気がなかったわけで、だから自分がこうやこういうにあってとか、ああいうにあってとかっていうのをできるだけお願いするようにしてるんですよね。僕お願いされることも多いし、お願い することと、まあ結構両方多いんです。だからお願いされることもないし、お願いすることもない人生っていうのが甘えられない人生ってことですよね。
そうですね。
うん。まどかさんいかがでしょうか。
でもそうですね、多分今これを聞いている皆さんが自分の身近な人間関係を含めて、あ、確かに親友はズケズケしたりするよなって思いながら聞いてたと思うんですけれど、だからその何をいい悪いで区切っちゃうと、人間関係ってそれ以上発展しなくなっちゃいますもんね、ケンさん。
そうなんですよ。だいい付き合いだけしようと思うとね、すごく浅くなっちゃうと思います。
なるほど。ちょっとね、私日本人っぽくないって言ったら変なんですけども、ちょっと大胆なところがあるので、それを把握してるから、何かこう、あ、これ言ったら多分普通の人とね同じレベルではないなっていう風に自分の中で振り分けちゃうところがあるんですよね。
そう思います、そう思います。だからね、そんな日本、まあ、いわゆる普通の日本人っぽい人とはもう付き合えないんですよ。
はい、
そう、僕も全くそうだから、だからそれでいいんじゃないですか。
はい、じゃあケンさんにもまた遠慮しないでメッセージ差し上げます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
質問ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではラジオネーム、マキさんです。質問よろしくお願いいたします。
はい、ケンさん、まどかさん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
よろ
しく
お願いします。は、私はやりたいことがいっぱいありまして、まずどれから手をつけたらいいのかわからなくなってしまって、まずは一歩ずつ自分のできることからと思いまして、少しずつ始めてるんですけども、このままちょっとずつ手を出すと全部がなんか不完全な状態で終わってしまうんじゃないかっていう心配もあります。そこでケンさんにアドバイスをと思いまして、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。まずね、マキさんみたいに好奇心が強い人は、
はい、
ついついいろんなものに興味を持ってしまうっていうことはどれぐらい自分で自覚してますか。
好奇心はあるなというふうには、普通他の人よりも好奇心はあるなっていうのは確かに自覚はしております。
そうですよね、
はい、
好奇心がある人ってね、気がちっちゃいやすいんですよ。
はいはい。
そうだ、例えば、あ、これも面白い、あ、面白い、これも面白い、まあ、ADHD っていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、そこまでじゃないにしても、こう気が散りやすいっていうことはどれだけ自覚してますか。
気が散りやすいっていうのはあまり自覚してないかもしれないです。
はい、じゃあいろんなことは全部積み上がってる感じがしますか、それともどれも中途半端な感じがしますか。
そうですね、今一つのことはちょっとずつは積み上がってる気はするんですけども、他のことが積み上がってない感じがします。
一つのこともちょっとずつ積み上がってる感じがするってことは積み上がってないってことですね。
あ、そうなんですか。
いや、僕もそういうこと言ってたからすごい自分がなんかこう恋しくなったんですけど、そういうこと言ってたわって。でも一つは完全に積み上がってるんですけど、他ののがちょっと積み上がってるとは言ってないんですよ。
あ、
一つの子供ちょっと積み上がってることは他は全然積み上がってないってことでしょ。
はい、そうです。
そう、だからやっぱり気が多いってことは誰かに言われたことありますか。
気が多いとは、好奇心はあるねとは多くの人に言われますけど、気が多いというのはあんまり。
なるほどね、まあ、とにかくね、今気が散っちゃってるんですよ。
はい、
だとにかく何かの専門家になるとか、何か自分の専門性を確実に作り上げないと、
はい、
企業貧乏のまま終わる可能性があるんです、そういうタイプの人。
はい、
そう、僕は例えば作家もやりたい、これもやりたい、研修施設も運営したい、なんかこう、はい、いっぱい気が散ってるんですよね。
はい、
でうまくいっていくようになりだしたのは30歳からなんですよ。
はい、
それは作家っていうことを中心に人生を生き始めたんですよね。
で、
はい、1個積み上がったらすぐ講演家としても、作家でベストセラー作家になれたから講演家にもなれたし、セミナーもできるようになったし、施設も運営できるようになったっていうので、1個さえ積み上げたら、はい、あと全部ついてくるんですよ。
はい、
うん、だから今ちょっとずつ積み上がってたって言ってるのありますよね。これをもう積み上げて確実に積み上がったら他のも上がります。
はい、あ、はい、
うん、だからまずそこに集中すると、あ、 ケンさんに言われてみたらやっぱ私気が多かったんだってことに気がつくと思います。なぜかというと試験勉強しようと思ったら掃除が気になっちゃうんですよ、部屋の掃除が。
はい、
ね、でそして部屋の掃除をした時に、ああいかんいかんと思って急になんかお母さんが肩もみとかして、そんなことしてる場合じゃないみたいになっちゃってるってことなんです。
はい、
うん、だから自分が何をしなくちゃいけないのかってことに集中してください。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございます。
はい、ぜひその後にね、あ、こういうことだったのかっていうふうにエネルギーがスーッて通る感覚が自分の中に見つかると思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
そうします。
ありがとうございました。
はい、
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディアー健、
続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、風の時代に自分を最適化する方法、ユージさんという方が書かれた本です。
風の時代がキーワードで出てますけど、このユージさんはケンさんはお知り合いですか？
あのね、直接面識はないんですけど、でもこの風の時代っていうキーワードでね、買った本なんですが、すごい面白くて、風の時代ってどういうものなのかとか、どういうふうに生きたらいいのかってことがコンパクトにまとまってるので、風の時代に興味がある方はぜひ一読をお勧めします。
はい、アルファベットでユージさんなんですね。
はい、そうですね、はい、ま、いずれね、多分誰か彼かの知り合いではあるので、
ああそうですか、
かなと思ってます。
はい、ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。続いての一冊を教えてください。
70歳からの人生の整え方、桜井秀則先生が書かれた本です。
桜井秀則先生といえばケンさんのメンターの一人でもいらっしゃるんですが、確かに桜井先生がおっしゃるから、はいはい、70歳からの人生の整え方っていうタイトルがすごく、う
ん、あそうですね
っていう感じですよね。今はい、おいくつになられたんでしたっけ？
ちょうど90歳になられたので、まあ、70歳って言ったらもうなんかひよっこみたいな感じなんじゃないでしょうか。
70歳からもう20年生きられてるわけですもんね。
あのこの本選んだのは、あの僕はあの年代シリーズをずっと書いた時に、
はい、
その面白いのがこう20代のくせに40代50代の本買う人がいてね、
うん、
なんでそんな20代の買うのって言ったら、人生の予習ですって、これでなんか20年後に後悔しなくて済みますって言うから、あ、君やるなと思ったんですよね。
はい、
で僕はさすがにあのまだ50代入ったばっかりですから、その70代のことはさっぱりわからないなんですけど、20年後には70代になるのは確実なわけで、生きてたら。なのでその40歳50歳あるいは60歳の方でも70歳の本を読んどくと、あ、70歳ってそういうことなのかっていうのわかると、今40歳今50代だけどできることっていっぱいあるじゃないですか。
うん、
そういった意味でこういう本を読んどくと、人生のちょっと、まあちょっとね、先ですけど予習になるんじゃないかなって思います。
ケンさんがこの本を読まれて、あ、何かこうその逆算での今っていうので、あの意識し始めたことって何かありますか？
やっぱりね、当たり前のことなんですけど、人生って有限で、それも今の状態でずっといけるわけじゃないんですよね。ちょっと膝が痛くなったり腰が痛くなったりとか、ちょっとずつどっかここから痛くなって、目が 見にくくなるとか、耳がとかって、鼻がとか、あの徐々になんかパーツが悪くなっていくんですよ。なので最適なコンディションで60代に突入できる人ってなかなかいなくて、ってことは今体がある程度自由が利くうちにやっといた方がいいことっていうのは、今だから分かるけど70歳になったらしまったってことが結構あると思うんですよね。なのでぜひその今皆さんが30代か40代か50代か60代か分かりませんが、その今の時にできることをあの想像するにはいいと思います。
ありがとうございます。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマークアイオフィス .com までお送りください。以上ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
行動がすべての成功への基本的な鍵である、パブロ・ピカソ。
本田健の人生相談リア健、いかがだったでしょうか？
はい、
そういえば健さん、ちょっと伺いたいんですけれどね、あのオープニングで海外展開について伺いましたけれど、
はい、
例えばお金の、ね、コンテンツに関してあのいろいろあの解説してくださいって言われるときに、アメリカとヨーロッパとそのエリアによってあのお国柄が違うように、
うん、
響く伝え方の違いって何か意識されて変えたりしてるところってありますか？
そうですね、やっぱりなアメリカだったらイエーイみたいな、もうマニーってお金もっと欲しいみたいな感じなんですよね。でヨーロッパはやっぱりもう少しこうなんか自分と向き合うみたいなのがあるからすごい面白いですよ、文化が。だからあの、まあ、僕のインタビュー英語でケン・ホンダって検索していただいたりいっぱい出てきますけど、これからあのオンラインサロンを英語でやるんですね。でその時に、まあ、多分だからもしね英語少しでも分かる方はぜひいらしていただきたいんですけども、インド人からオランダ人からそのポーランド、ロシアとかいっぱいいろんな人たちがいるので、これはね面白くなりそうだなって今もうめちゃワクワクしてます。
そういう時、
はい、
立体話法みたいなものって使えるんですか？そういう世界各国いろんな文化のバックグラウンドが違う人たちが来るじゃないですか、
はい、
そうするとどうするんですか？そのいろんな角度で響くっていうのって結構難しいですよね。
でもねやっぱり英語でも何でもそうですけど、こうやっぱりこうあの人の心の響き方って多種多様なので、あの面白いですね。なので僕の英語のオンラインセミナーとかは、ね、あの英語が分かる方だったら来てもらいたいと思うんですが、面白いですよ。もういろんな人たちがってあんまり日本人がしないような質問もいっぱいしてきて、これは面白いなって僕は知的にあのワクワクしますね。
へー、あのその英語版のオンラインサロンはケンさんのまた公式ホームページでもあの見れば分かりますかね？
そうですね、そのうちまたあのここのディアケンでもお話しますけど、はい、あの日本でやってるオンラインサロンとまたちょっと多少仕組みは違うんですけど、同じような感じで英語でハッピーマネーのサロンとしてありますので、まあ、世界中からね、はい、多分いらっしゃるんじゃないかなと思います。最初は少ない人数から始めると思いますけど、毎月セミナーやったり Facebook ライブやったり、僕は質問に答えたりってことを、これからやっていきます。
はい、ありがとうございます。
はい、
さてケンさんが日本語でね解説されている本田健オンラインサロンでは、毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できるケンさんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談動画などいろいろなコンテンツ配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に毎月抽選でこのディアケンの質問者も募集しています。そして4月からはヒマラヤアプリで収録後のケンさんと私のトーク、ディアケンこぼれ話以外に、毎朝ケンさんの一瞬で人生が変わる名言を、そしてボイシーでは毎朝本田ケンの1分間コーチングも配信しています。毎月1冊ケンさんの書き下ろしの新刊が届く本田ケン書店や、ケンさんの最新情報に関しては、ケンさんの公式ホームページあるいは LINE アットご覧になってみてください。ということでケンさん、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に本田健セミナーに関するお知らせです。6月19日理想のパートナーシップを築くための5つの秘訣が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディアケン、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。